はい、こんにちは、大竹まことです。今日は11月5日火曜日、今日のパートナーは
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、今日も気温は 17.5 度ですが、ね、よく晴れて、
ね、
気持ちがいい ね、
嬉しいですね。
あ、昨日もあれなんだよね、はい、一昨日の夜さ、寝てたらザーザー降りだったんだ
よ。
俺
雨すごかったですよね、ちょっと冷たい雨で、ね、
いやいやいやと思って、まあ、したら天気予報通り朝にはカラッと晴れてね、
すごい気持ちいいじゃん、
気持ちのいい、青空の中で浜祭りを、
ねね、もうネットのニュースすごい上がってましたよ、
あ、そうですか。
もういろんな人のも、
そこは知らないけども、写真を1枚だけ見させてもらったけどね、何かのデモかっていうくらいない
や、すごいお客様これですね、
13万5500人という
文化
放送の発表がありました。
す
ごい、ね、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうかまずはでもね、いや、太田さんが全部仕切るんだけど、いや、大変な労力をもう全部頭に叩き込んで、でまあ俺とか、あと伊藤史郎さんはもう自由だからもう好き勝手に喋るわけよもうそのなんか調節とかね、ものすごいっていうかね、すごいなと思って、あんなにやられたら1回ぐらい俺たちに文句言うはずなのに俺にも伊藤さんにも全然なんかをこうそこは喋らしておいて、
はい、
でうまく次の段取りにね、
まあ、出演者がもうものすごく多かったんで、20人ぐらいあの番組出たんで、しかも運動会っていうことで種目ごとに、まあ、ラジオでなかなか伝わりにくい叩いてかぶってじゃんけんポンとか尻相撲とかそういう、そういうのをまあたどたどしい実況しながらだったんで、結構まあ大変でしたけど、でもなんか楽しかったですね。
いや、なんかちょっとツイッターでね、誰かが上げられてる動画拝見したんですけど、もう実況も綱引きの実況も競馬のようにもうなんかすごいうまいことを表現ね。声大丈夫ですか今日？
まあギリギリ。
ギリギリ、
はい、
あれだけじゃね、終わってからのなんだっけ、別にその何、ロバの
ロバマンっていうテレビさんが作った映画の上映会のそのアフタートークショーみたいなのも参加してっていうことだったので。
舞台じゃ透明人でね、ルバーマンの格好をして吉田秀美さんが出てくださったんだけどね、はい、あ、舞台だから透明、ルバに見えるようなね、
はい、
格好してんだけど、股間のところが実にいやらしかったんだけど、どうもそれは透明にはね、俺の伝えたいことは伝わらなかった
でも股間のところに縦にちょっと一本筋の切れ目が入ってて、
そうそう、縫い代みたいになってるんですよ、ね、
それが気にしたのが大竹まことさんと、あと鍋やかん、この二人が気にしていじってっていう、
その意味をよく見つけましたね。
いやいや、気になるんだよ他の人はね、なんかロバマンの衣装のお腹のところがちょっと薄い色でできててね、
はい、
寒いんじゃねえかよ、吉田照美っていうね
肌が透けてる、
肌が透けてんじゃねえかっていうね、でも本人に言わせると上から下まで完全無双で、あれ着ちゃうとトイレにも行けないらしいね。
ああ、そうだ、もう全部ボディースーツみたいなもう着るやつですか、全身タイツのような。
それがさ、増上寺のさ、
はい、
ウバマンの衣装とさ、
はい、
増上寺の、柱の立っている色が同じなのよ、
はい、かぶってもた、
それでかぶってるから休憩っていうか、まあ休憩だって2、3分しかないんだけど、その間にテレビさんがその柱の横で、水飲んでたんだよ、俺ここになんか新しい柱が一本できたんじゃないかと思って、
保護色みたい
に、そうそう、保護色みたいになって増上寺の一部に化してたんじゃないかと思ってね
でもめちゃめちゃ盛り上がったんですよね、はい、運動会も
ね、まあ、俺何百人ぐらいと握手したかね、まあ、途中で移動があったんだけど移動の途中、まあそそくさと歩くつもりだったんだけど、ちょっと俺も股関節を痛めててね、あまりそそくさ、そう、それは知らないけど、あまりそそくさとね早歩きができなかったんで、まあ、ゆっくり歩いてるうちになんか近くのお客さんが気づいてくださって、 いやーたくさんもこう皆さんなんか熱い声援を送られてね、いやーなんかね本当このお仕事させていただいてて、なんかこうあんなに握手攻めにあったことないんじゃないか過去に。
あ、そうですか。
考えてみたら長い。いやだからいやそれはあるやったけど、でも客席に降りてったわけでもないしね。
そうなんですか。
最後お客さんと手握手したわけでもないしね。いやだからあんなにこうなんかこうまあなかなか行くね、まああのお店までね、あの行くんだけど物販のとこまでね。
はいはい。
あ、物販もおかげさまでなんか ね、まああのあれだよね、あの大竹揚げっていうあのたった揚げの方は大好評だったらしいんだけど、ねたくさん食べていただいて美味しかったと。もう一つのポーチの方はね、まあ、デザインとかそういうのは素敵なんだけど、こう値段とのバランスがちょっと悪かったなとかね、俺は思ってるんだけどね。まあでもよく聞いたら元値も結構したんでっていうね。まあでもどっちにしてもいずれにしても、まあそれは寄付の方にね、
はい、
儲けは回させていただくんで、ご勘弁願いたいと思いますけども。
いやー、
はい、
すごかった。なんかね、ネットニュースでね、読んだのなんかね、大竹さんがすごい歓喜やまって、こう、涙ぐんで
泣いてないよ。なんてない。
あれなんかすごいこの回をすごく、感動してこう味しめてたっていうのを、
味しめたってなん
だ。いやいや、味わってた
か、味わってたです。
お前の日本語どうなってるの。
味わって
た、味をしめたっていうのはなんかうまいことやって
しめしめみたいな、
しめみたいな、また儲けたみたいな、そういう言い方じゃないかよ。
味しめてたってい
う。お前ちょっと本心だろお前、なんか味しめたでしょみたいな言い方が。
いやでも本当にね、はい、すごい。そういう、もう記事も読んでました、私ももう、
まあ、伊藤志郎さんが自由な方で一応まあ審査委員長みたいな、審判委員長みたいなスタンスだったんですけど、もうどんどんルール変更してく
る。そうなんですか。
俺ね、まあ、伊藤志郎さんね、もう面白くてね、まあ、自由なんだけど、はい、ルール変更もね、いろいろこう勝手にやっちゃったりして楽しい。それはそれで楽しいんだけど、だけどもなんかこう俺も笑わせようとしてるんだけど、まあ、なんか無理難題がのことを俺も振られる時あるけど、その俺が伊藤志郎さんに無理難題を振るわけよ、無茶ぶりよっていうかね、俺ももうちょっと窮地に追い込まれてね、
はい、
で伊藤志郎さんが言い出したのは、はい、最後の綱引きっていう得点にね、
はい、
4点あげると、はい、それまで、
大竹誠チームが6点で、うん、吉田照美チームが2点で、うん、4ポイント差で最後の綱引きに向かうと、
はい、
で俺たちが負けたわけよ、
うん、
ね、
はい、
ね、で6対6じゃん、
うん、
でこれどうすんだろうと思って、
そうです
よ
ね、
え、だから もしやるとしたら普通ね、こう今までの点数は全部 全部なしで、はい、まああっても6点ですけど、この綱引きは勝った方に100点ですみたいなね、まあ、そういうやり方はあるから素、でみんなずっこけるみたいなねやり方はあるけども、そういうやり方しないで、だからこのポイントは4点だ、
だから大竹誠チームが勝てば10対2で圧勝だけど、吉田照美チームが勝つと6対6の同点で、でも最後の種目なんです、
どうするんですか。
いやだからね、俺も本当に6対6になっちゃったから、どうすんだろうと思って、これはもう志郎さんは何か策があんのかなと思って、ね、でももうこっちもどうしようもないから、それで分かりました、6対6で引き分けですってわけにもいかないし、こっちはずっと勝ってたわけだから、
ね、
そうそうそう、だから6対これ4点差し上げて6対6になったと、これ審査委員長伊藤志郎さん、審査委員長、これどうするつもりなんだって、無茶ぶりしたわけよ俺も。そんなのだって、そしたらね、
はい、
じゃあいいよ、1点敷いて差し上げるって言ったんだよ、あの人。あのね、江戸弁だから火と死の区別がつかない、あの人。
1 一点引いて引いてのとこをね、
うん、本当は一点引いて差し上げるとね、だから大竹たちの勝ちだって言いたかったらしいんだけど、そこをさ一点引いて差し上げるって言うからさ、この人何言ってんだどう見たそれって、だからねって言ったから点引く一点引くんだよって、
納得したんですかみんなそれに
まあね、俺は
伊藤さんが言ったらみんななんか納得しちゃうって感じですよね。
いやすごいな、
もうね自在でね、はい、俺がまあちょっとした合間にね、パパパって会話の合間にね、あんたがったって言ったらね、すぐタッフマンってすぐ答えるしねもう、うん、
普段やってるかのような呼吸でポンポンとこう
面白い、いやー、ね、いい仲だな。
いや
ピンクのうさぎさんも、うん、分かったよ、一点引くよと言わせた時、うん、浜祭りで最高に盛り上がってましたって、
ね、一点引くよだもんね、
盛り上がったんです、ね、
しょうがない人だなと思って伊藤さんもでも楽しんでいただいたみたいで、うんうん、打ち上げにも来てもらって、うんうん、打ち上げで、まあ、少ない人数のうちね、まあ、時間も早いし他の仕事の人もいるから、うん、したら俺のちょうどなんか朝子と三浦と俺とこっちのテーブルにはあれかな、倉玉がいたのかな、うん、倉玉と森永さんが、うん、で糸代さんがいてくれて、あ、まあ、昔から糸代さんなんかあのなんか番組でお付き合いしたことあるんだけど、うん、打ち上げとかそういうのあんまり好きな方じゃないのよ、自分のメインでやってる番組の打ち上げも出ないみたいなことが昔よくあったのね、うん、で今回はなんかあのいてくださって、最後までいてくださっていろんな話をしてくれて、うん、
楽しかったですよね、
うん、でね、うん、でいろいろ料理が出てくる、うん、わけさ、
はい、
ね、
で打ち上げのね、
うん、俺は大先輩、糸代さん82歳、はい、俺は70歳、ね、で大先輩だから、まあこうまあ、多少はね、まあまあ、俺は大して気使わない方だけど、うん、おねだりに少しは気使わせて、で、料理をちょっとね、はい、好きに頼んでいいって言われたから、はい、じゃあ、小籠包が有名なとこだから、うん、小籠包食べましょうみたいなこれで、でもう誰かが酢豚が食べたいななんて、じゃあ酢豚って注文して、うん、で焼きそばを2人前ぐらい注文してね、うん、で飲みたいもん飲んでみたいな、ではそれで話の途中でね、はい、伊藤さんは戦争前か、うん、生まれてるわけよ、うん、82歳だから、うん、ね、でちょうど戦争を過ぎて小学生ぐらいになるわけよ、うん、で食い物の話になって、はい、伊藤さんお嫌いなものはないんですかと、いや嫌いなもの何もないよと、うん、何でも食べると、うん、もう貧しい時代だったから好き嫌いとかないんだよって、うんうん、ただねお芋とね、うん、冬瓜だけはちょっとだけ好きじゃないと、
うん、お芋と冬瓜、
うん、
はい、
それは戦争終わってからの方が食生活は厳しかったと伊藤さんは言うわけよ、戦争中よりもね、うん、終わって混乱になるわけ日本がね、はい、その時の方が食べ物がなかったと、で弁当箱ね開けるとねさつまいもが2本並んでると、
うん、
ああ、で家に帰ればご飯の代用食で冬瓜ね、うん、冬瓜の煮付けが出てくると、もうね食いたいだけ食ったからあれ
なあ、食べていっぱい食べて、う
ん、あれだけは食べたくないと、あんまり好きじゃないんだ、他のものは何でも食え、もうザリガニだって何だって食ったよみたいな話して、イナゴも、ね、もう食べたみたいな話になってて、あ、
なかなか
ね、そうなんだ、だから食べるものになんかこうなんていうのかね、食べ残すみたいな、うん、ことがないっておっしゃってるわけよ、うん、うん、と思ってさ、俺たちよくほら打ち上げとか、うん、そういう時に、うん、まあまあ、それ残ってもいいよみたいなことを言うじゃない、うん、まあ、その空気がさ分かってね、分かってねって、これはもう絶対に俺は今日は食い残さないぞと で、まあ、餃子小籠包なんかはちょっと多かったのね、うん、で隣にもテーブルがあったから、そっちは若者がいたから、うん、それはそれで回して、うん、で最後焼きそばがほんのちょっとと唐揚げが3個余った、はい、そしたらなんかこう森永さんが、うん、あ、じゃあこれあの持って帰りましょうっつって、あれ飛行機の中で、うん、なんかこう気持ち悪くなった時に使う袋があるから、うん、それ持ってるから持ってきますって言って
どんな袋
でいやそれちょっとって言ったら、いやこれ綺麗だから大丈夫だよって森永さんが残った焼きそば、ね、ほんの少し焼きそばと、はい、それとあの唐揚げ3個、はい、それをなんかこう袋に詰めて、うん、じゃあ倉玉が私いただきますみたいな、うん、でそれ終わったらもうテーブルの上が本当に綺麗に何にもなくなったの、うん、で白さんも最後までいらしたから、まあ、なんかそれ見てなんかすごい満足そうなあのお顔をしていただいて、ああ本当に、まあ、これからもね、うん、もう俺も注文今まで、はい、まあ、この年になっても言うのもなんだけど、うん、頼みすぎるようなことはね、うん、なるべくしないように、はい、来たものは食べて、うん、余ったものは持って帰ってうちで食べてみたいなことはね、うん、なんかこう思ったよ。ね、まあ、昔の人は戦争をね、うん、経験してる人だから、ね、やっぱり食べ物の好き嫌いなんか言ってられる時代じゃなかったから、うん、別に嫌いなものは何にもないっていう、その辺もまたすごいなと。
食べ物余るのもね、今すごい話題ですもんね。
そうそう、うん、余るのもね、なんかこう、ね、うん、そう、たくさん捨ててるっていうのはやっぱり、うん、そういうことを経験した方たちには、はい、ちょっと許せないんだろうね、うん、なんかたくさんこうコンビニでもね何でもね捨てちゃうのはね、
すごい、浜祭りからそういう流れになったんですね、うん、なんかね話もそうね、うん、気持ちもね、
うん、浜祭りは浜祭りでね、うん、もう聞いて俺びっくりしたんだけど、はい、まあ朝6時から
えお客様
あの前にちょっと座る席があるのね、はい、でそれになんかこうやっぱりちょっと、
うん、前の方で見たい、
前の方で見たいっていう人はそこの席をこう並ぶらしいんだ、うん、ね、早く来たもん順に朝6時から並んでる人がいて、で、まあ、その真ん中にも、ね、でシアトルから来たようなおじさんがまた今年も
最前列いらっしゃる、
最前列で、まあ、座ってたり、うん、それでその横の人とたまたま一番最後に打ち上げ終わった後、水浦と伊藤とお茶一杯飲んで帰るとしたら、うん、まあ、その席にもいた人がいて、でその人もなんかあそこの席に座ってたのね、うんうん、でどうした朝6時から、うん、あの前の日カプセルホテルに泊まりましたと、
電車が動く前にもう移動したいからってことですね。
電車じゃ間に合わなかったっていう人もだから、
もう本当楽しみに、
いやいやっていうかね、そんなにお金使って楽しむ入場無料だからね、
い
やすごい、そういうイベントじゃ、ね、ないんだけど、でも皆さんこう年に一度楽しみにしていただいて、うん、今年ね、まあ例年になくお客様は多かったって聞いたんだけどね、うん、いつもより太田さん、
はい、
ほんの少し若くなかった？
ああ、言われてみればそうかもしれない。
そうなんだよね、俺ね、なんかどこでどうなったのか知らないんだけど、まあ横でなんかこうフリーマーケットみたいなのもあったせいかね、あと、まあ、食い物に釣られてきたやつもいるかもしれないしなんかね、
でもなんか女の子のツイッターなんか何人か見ました、
う
ん、私、
う
ん、今浜祭りイエーイみたいな、
うんうん、あ、そう、
うん、うん、
いや分かんないんだけど、わ、まあ、そんなには若くないよ、若いって言ってもね、
そうなの、うん、
でも結構若い人たちが、ね、うん、いたのと、それからお年寄りの方が、うん、多分お孫さんだろうな、はい、 たくさんお孫さん連れてて、なんかお孫さんはねそんなに見たくないと思うんだけど、おじいちゃんがこれは見に行くんだみたいな連れてきたんじゃないかなと思って、でも来たお孫さんたちもね、来たら来たなりになんか楽しそうにしてくれたんでよかったなと思って、まああれだね、今年はもう災害もあったし ね、
そうです
ね、まあ、最後の最後で千葉にもね、まあ、いろんな、ね、15号19号21号そ、ねね、その前にも災害があったりして大変だったから、みんなね、まあ一日、まあ、たった一日だけども、まあ、そんなことを忘れて、なんかぼーっとする日がね、散歩がてらぼーっとする日があってもいいなっていう、
天気も良かったし、
毎年そんな感じでもしやれるんならあれだね、まあ面白いことたくさん考えて、この日は楽しんでいただけたらなって、
筋肉痛大丈夫ですか？
まあ腰痛いよね
綱引きが最後やっ
ぱり、綱引きはダメ本気になるからもう思いっきりくなあんな悔しいあんな悔しいかと、俺負けて泣きそうなくらい悔しかったよ。
いけるって言ってて、なんかいけるよ、大丈夫大丈夫。
いやいや、
そうなんです。
あ、つらい気に負けるのってあんなに悔しいの？いやいやいやいや、俺はね綱引きであんなに悔しいとは思わなかったね。前のロバがね、やっぱしロバも必死よ、ロバの手袋してね、茶色の手袋でやってたから、ね、よくわかんない。もうね、いやいやいや、本当ちょっとびっくりしたな。もう本当客席半分にして全員でやりたいくらいだよね、綱引きは。
楽し
そう。長い綱用意して、ね、こっからこっちまではこっちなんつってね、そんな風にやりたいよね。まあとりあえず来年はラグビーってことになってるもんね。
そうなんだ。はいはい。
まあそんな話で、またね。まあ、みんな元気だったら来年来ていただいて、俺も元気だったら、ね、伊藤志郎さんともねご一緒させていただきたいなと思っております。はい、太田さん、
はい、今日はまず西日本新聞の記事サイトから取り上げたいと思うんですけれども、はい、今や市町村で働く職員さんの3人に1人は非正規雇用になっていると、
はい、
で非正規雇用の方々なしに公共サービスは維持できないのが実態ということなんですね。でとある女性のケースなんですけれども、週5日フルタイムで働いて月給が10万円台の半ば、来年の春から勤務体系が見直されて月給がなんと1万円から2万円減ってしまう方向だということなんです、はい、新たに期末手当ボーナスを出すから年収は変わらないと言われるけれども、月給が減ると日々の暮らしが立ち行かない、正規職員並みの業務を担っているのに私たちは都合よく働くロボットじゃないとおっしゃってるんですね、で実は地方の非正規職員の制度が来年の4月から大きく変わることになっておりまして、
はい、
地方自治法などが改正されて期末手当が支給できるようになるんです。ボーナスが出せるようになると、
はい、
ただ期末手当を支給する代わりに月給を下げて年収を変えない、こういう自治体が全国で相次いでるということなので、むしろ実態としては
何の効果もある
ということになりそうだ、
ね、年収変わんないんだって何のあれもないじゃないね、
メリットはないですね、
日々の月給が減らされたらね、
はい、
うん、はい、これでまあ非正規だけども仕事の内容は正規の人と
同じような職、仕事を担っているのに給与に大きな格差があると、でまあ同一労働同一賃金を進めようということなので、まあ非正規の人にも期末手当ボーナスを上げようということなんですけれども、それが逆に月給が減らされることになってしまえば、まあ本末転倒というか意味がないというか、
はい、公務員って言ったらね、もう一昔前まではね、まあ安定のそれで年給なんか恩給みたいなこともあってもう結構安泰な職業って言われてたんだけど、正規を減らして非正規を増やして、ね、年収を下げて、まあ、地方自治を、まあ、中央もそうだろうけども、これも働き方改革なの？
まあその一環ですよね。
おかしなことになってるね。時給で考えると そのもうこれはいつも言うんだけど、まあ、これ時給に換算できる話なの？
まあ、例えば一つの目安ですけれども、うんはいはい、その世界の最低賃金ランキング、うんまあ、ちょっと前のケースで2016年のケースだと、うんうんうんOECD 経済協力開発機構の32カ国、う
んはい、
これあの、まあ、経済的に先進、うん、先を行っている国々 の、 その機構ですけれども、うんはい、実質最低賃金のランキング2016年でいうと、うんはい、日本は11位トップ10の中には入っていない、はい、2018年もその傾向は変わらないということですよね、
は
い
は
い
どのくらいなの他はトップとかそのくらいは
2019年、うん、18年のランキングのトップは、うんオーストラリアが1位で、うん、時給が 12.1 米ドルということですので、うんこれに108円をかけるとっていうことなので、うんうんまあ、1500円ぐらいになりますかね。
そうだね、はいはい、ね噂ではオランダもすごい高いって聞いたけどね、うん、はいはいはいこれに関連してもう一つ、
はいまあ、公務員の非正規職員の方の、まあ、なかなか厳しい実態をお伝えしたんですけれども、うん、今度は東京新聞の今日の一面の記事なんですが、うん
はい、
あの去年4月に亡くなって副業先の労働時間も合わせて計算する形で過労死の認定を受けた埼玉県三郷市のトラック運転手、うん、武田正臣さん当時52歳のケース、うんはい、これあの奥さんの千鶴さん当時千鶴さん47歳が弁護士さんに協力してもらいながら、うん、正臣さんの会社の同僚の証言を得て、うん、副業先の労働時間は合算しない、うん、合わせて計算しないとする厚生労働省の方針をひっくり返して、うん、労災認定をもらったというケースなんですけども、うんはい、どういうことかというと、うん、この武田さん亡くなった武田さんには給与明細が2通発行されていたんですね、はいはいうん、で運転中にしていたお仕事は運送会社ライフサポート江川社という会社の社員としての仕事なんですが、
はい、
荷物の積み下ろしは関連会社の社員としての副業、うんまあ、アルバイトというか第二の仕事、うん、ということなんですけど、うんまあ、この関連会社がほとんど実態がなくて、まあ、ダミー会社に近いものだったので、うんうんうん同じ会社で働いている分を労働時間2つに分けて、うん、で1つ分の会社の労働時間の中で過労死には認定できないという判断が下ったということなんですね。で厚生労働省は過労死の認定に際しては労災が発生した職場の残業だけを考慮すればよいと、うんいう方針を持っているので、うん、副業で働いていた会社の時間だけを見ると過労死のレベルには至ってないと最初は判断されちゃいました、
うんうんうん、
で、まあ、正臣さんはその関連会社社員としての仕事中に亡くなったのでこれだったらトラックを運転していた時間は労働時間から除かれてしまうので、うんうん、関連会社は実態がない正臣さんは実質的に一つの企業で働いていたこれをみんなで証明しようということで一緒に働いていた人たちが証言してくれて、うん、この決定が覆って、ようやく過労死に認定してもらえたと
政府は 副業を
今推薦してるんですね
推薦してるんだよね、はい、だからあの正規の時間自分の仕事をしてその後副業してもいいですよっていうことになったわけだ、うん、だけどもこの会社は正規の労働をした後にそのまあ子会社
関連会社という形を取ってということですよね。
という形を取って荷物の積み下ろしは副業としてると
別会社での仕事と
でもよく考えれば運転と積み下ろし、まあ、一連の作業でだからこれは長時間労働にならないと言ってる
分けちゃうわけですかね労働時間を2つ
に労働時間を2つに分ける本人にとってみれば、うん、一連の流れの中でなんで会社変えるんだよみたいなことになるわけだよ、うん、でかそうすると会社変えないと長時間労働になっちゃうと会社変えて副業とすればそれには当てはまらないという意味合いが出てくるね、うん、そうすると過労死認定も取れなくなっちゃうと
厚生労働省の方針としてはそれは認めないと、うん、一社だけの、うん、仕事の過労死の基準で判断するということで、うんまあはい、あの川人博さんという弁護士の方は、うん、このままだと仕事を2つの会社に分けて、うん、社員を上限なく働かせる企業も増えるんじゃないかというふうに警戒しているということですよね、うんうん
はい、しかも過労死する方は真面目で優しくて責任感の強い自分の仕事に対して誇りを持ってここはやろうと なさってる方だよね。だから責任を果たそうとするわけだよね。これでいいの、この社会の回し方って。おかしくないの。
よくないですよね。
どう考えてもおかしいでしょ
う。そうですよね。
会社2つに分けて、ね、労災認定をかえって少なくさせるみたいに俺には聞こえてしょうがないけどね。さあ今日も始めましょう。